本願だってことが本当に受け取られたならばですね、どんなことがありましてもですね、今日そういうお慈悲に満足ができたらその場でなくなるものじゃありません。取り抱いては喜び、取り抱いては味わい、腹の立つ中欲の起こる中、それがご縁となってこんなやつめをようこそようこそと、その場その場で往生いかがの心配なく、いついつまでも相続してお慈悲喜んでいくということが誠の信心です。だからあの時よかったが今日はどうだ、あの時はありがたかったが今日はどう、そんなこと言う必要ない。その場その場で喜んで、それを蓮如上に今一条、今一条ちことは思い出す旅ごとや。だから今あんた方の胸にですね、誠の信心欠如しているようだけれども、この不如実修行という一者信心あつからず、脈存脈毛するゆえに、二者信心いつならず欠如の信なきゆえに、三者信心相続せず四年剣ごと述べたもうという、これを自分の胸に当てはめて、私は今本当の信心欠如をしているのか、御助けに預かっているのかということを反省していただきますと、まあ、ええ時は喜べるが、悪い時が来ると往生いかがの心配が出さればダメじゃ。これは誠の信心じゃない。ええも悪いも全部如来様の御計らいの中で、未来屋だけではね、今日から如来の御良き御計らいに計らわれて今日念仏を唱えるから助かるじゃなくて、念仏に行ぜられていくのが我々の日々の生活だ。そういうことが本当に分かっとるのか。また今日は聞いたけども、この場ではありがたいけど、下駄履くと忘れてまって何を聞いたやら分からん。そりゃシャバのことはいろんなことは覚えて出ても、仏法のことはなかなか覚えられんとしても、どんな罪があろうとどんな触りがあろうと、持ち合わせのまま受け取ってくださるお慈悲に満足ができたら、どんな忘れ状のええ人でも取り抱いては喜び、取り抱いては味わっていく、これが相続する。それがないようなもんならダメなんだ。それはあんた方が自分自分で今日はしっかりと自分と自分の胸に当てはめてこれを考え、それはそのどんらん様のご一代の中で最も大事なことなの。如実修行と不如実修行、これを明らかにしてくださって、またこの道釈様がですね、それをお知らせになっておりますから、重ねてこれは仰せになっております。それで三風三神経音言、三不信と三信と、それを明らかに恩言にご丁寧ご親切にお知らせをくださったというのが正真への三不三信経恩言、こういうお言葉が出てくるわけでしょ。だからこれは本当に一大事の問題です。ですからこのどんらん様やら、あるいはこの道釈様なんかのお知らせを本当にこう味わって、我々の心の中を本当にこう眺めてみて、どんな条件が現れても往生一条御助け一条の覚悟はその場その場で喜べるか喜べんか、それは人に聞いたって分かることじゃない。あんたご自身がそれを本当に受け取って、どこにいても何していても如来と共の人生である、あらゆる難関を念仏に慰められ、お慈悲に力づけられて、人生のこの荒波を一山一山乗り越えさせていただくという心の喜びを今日の生活の上に現いたら、やることすることがご恩報謝なんです。子供の森をしようが角一つ履こうが、全部これが生きとる限りの行いが全部ご恩報謝、そこにご解散の喜びというものが、気に向かえば懺悔、法に向かえばただ感謝、真宗にはいかなることがあっても祈るってことはない。祈られとる者がなぜ祈るだ。念で続けられている仏を冒涜するな。常に仏様は 私の本当にお浄土往生ということを願いながら、蝶はこちら向いてくれようか、蝶は念仏してくれようかと念じ続けておってくださ、その仏の心を損なうような冒涜するような顔を逆なでするような考えを持ってはいかん、こういうきついご意見であります。本当にこれは敬中、もう本当に頭を下げて、伺わねばならないお言葉であろうとこう思います。また明日お話しいた
します。末代俗世の総悪不全の我らごときの凡夫のために起こしたまえる無常の誓願なるがゆえなり、疲ればこれを何とように心をも持ち、何とように皆を信じて、彼女浄土へは往生すべきあらん。さらにその分別なし、詳しくこれを教えたもうべし、答えていわく、末代今時の衆生は、ただ一筋に弥陀如来を頼み立てまつって、世の仏菩薩等をも並べて信ぜねども、一心一向に弥陀一仏に奇妙する衆生は、いかに罪深くとも、仏の大事大事をもって、救わんと誓いたまいて、大光明を放って、その光明のうちに納め取りましますゆえに、この心を今日には、光明遍照実行世界、念仏主上摂取不捨と説きたまえり、されば五道六道といえる悪種に、すでに赴くべき道を、弥陀如来の眼力の不思議として、俺を塞ぎたもうなり、この言われをまた今日には、応接後悪手、悪手自念定と説かれたり、あるがゆえに如来の誓願を信じて、一年の疑心なき時は、いかに地獄へ落ちんと思うとも、弥陀如来の摂取の光明に納め取られまいらせたらんには、我が計らいにて、地獄へも押し寿して、極楽に参るべきになるがゆえなり、かような道になるときは、昼夜朝暮は、如来大地の御恩の雨山に被りたる我らなれば、ただ口に常に称名を唱えて、あの仏尊の奉者のために念仏と申すべきばかりなり、これすなわち信じ信心の得たる姿といえるはこれなり。あなかしこあなかし
に降出したもうゆえんは、ただ弥陀の本願会を解かんがためなり、侮辱悪事の群情会、まさに如来如実の言を信ずべしと。3日間にわたりまして、正真家の中にお示しをくださった七高僧方のご論釈についてお話をさせていただくことでありますが、昨日までは龍樹天神ドンランというこのまあお三方のお話をしたわけであります。でこの正真家とこう申しますのは、 行行新章の、行の巻、最後のところにお知らせになったお商業であり、でこれは、行の巻の最後に説かれておりますので、行と真の間に、示されてある。お商業でありますが、この正真念仏下というこういうお名前をお付けになりまして、我々は簡単に正真下とこう申しておりますけれども、これは正真念仏下とこういうお名前を五戒さんはお付けになりました。でこれは念仏を正真する、お念仏は皆唱えていますけれども、いろいろのお念仏がありまして、昔から四種念仏とこう言います。四種念仏ということは四通りのお念仏の唱え心があるということであります。実相の念仏、観念の念仏、観想の念仏、称名念仏と、こういうのが四種念仏と、昔からそういうような区分けがしてありますが、そのお念仏を唱える、それを我々のお念仏は、これは称名念仏と申します。で称名の称という字は、これはこの学校の子どもたちが歌を歌います、称歌という、ああいう称ではなくて、これは称名の称という字は、これはその億年の称名という、心の中にお慈悲が満足させていただいて、その上唱えずに折れない、親を呼ばずに折れない、そういう思いで唱えさせていただくを称名念仏と、こうおっしゃったわけでありますが、それを正しく信ずると、念仏往生の道を明らかに行進。そういうこのことで正真念仏下というお称号をお書きになった。これはまあ五戒さんの腹いっぱいのお喜びなんでありますが、この話をいたしますと、若い方々が言っておられるので、話題を変えないとわからんと思いますが、それだからその阿弥陀様という仏様のこのお慈悲というもの、どのようなものであるかということ、これはまあシャバにあるもので、何を例えてみても、それはシャバにあるものと仏様というのは全然、何を例えてみても比喩一文とこう申しまして、例えというものはほんの一部分の説明にしかならないと。で、それをですね、分かりやすく五戒さんでも五和さんの中に、釈迦弥陀は慈悲の部門、お釈迦様でも阿弥陀様でも、お慈悲な今現在のこの世の中のお母さんやお父さんのようなお方である、こういうことを お知らせになってますが、私はすでに今年が父親の死んだ年なんでありまして、母親は97歳まで生きとりました。わずか3年だから100まで生きとってもらうとええなと思いましたけれども、97歳で母親は死んだわけですが、今こういう老齢に達しまして、双親のことを思いますと、本当に今生きておられたらな、昔から親に孝行したい時には親はなし、さりとて石碑に布団も着せられるというような言葉がありますけれども、誰でも親に別れて後から後悔をしまして、ああもしておけばよかった、こうもしておけばよかったとこう思うんでありますが、この世の中に母親の慈悲、これに勝るものはないということであり、もちろん父親もお慈悲が当然ありますけれども、細やかな慈悲ということになればやはり母親であります。私は非常にこの一代の間で感激をいたしまして、親ってものはありがたいものだなってことを 本当にこう感動をした話があります。それは昨年亡くなりましたけれども、京都に中村定義という絵描きさんがおいでたんです。でこの方は美人画といいまして、女の、まあ、美人のそういうこの絵を描くことが得意でありまして、これは何度も日展にもあるいは院展にも入選をしておられた偉い人なんですが、ところがこの方はですね、この指がこう一本もないんです。これはその火傷のためにこういうふうに手がこうひっついてしまって、どうやってもこれを手術ができなかったわけです。だからこの両方の手にですね、絵筆を挟んで、あんな美人画の細い線をここに絵筆を挟んだその筆でこう描かれる。だから私はその中村定義という人に何度も会いまして、いやこんなその指がしっかりしていてもなかなかそんな細い線なんかは描けないのに、こんなこの指も一本もない、こういうふうにひっついちゃって全然指がないのに、ここに絵筆をこう挟んでこんな細い線をどうして描けるんですかと申しましたら、ボロボロっと涙をこぼいて、いや私は描いてるんじゃない、お母さんが描かしておってくださる。でお母さんがって、あんたお母さんがとどういうことですかとこう申しましたら、実は私の、まあ、一代記を聞いてくださるならばお話をいたしますとこう言われまして、じゃあ受けたまわりましょうと。ちょうどお父さんが米屋さんでありました。盛大な米屋さんであったんですけれども、何か事業に失敗をされまして、そのショックで、この世を若くして去っていかれた。その時この中村定義という絵描きさんは4歳だったんです。その4歳の、まあ4歳に昔の4歳ですから、まあ3歳何ヶ月というそういうような時に、まあお父さんが亡くなったわけで、まあお母さん一人で生活をせんなりませんので、その子供をですね、まあちょっと知り人に預けて、そして自分はこの大家の、昔は女中と申しましたけれども今ではお手伝いさんと申しますが、そういうお手伝いになって一生懸命こう働いて、もらうその給料お金をこの子供の預かったるところへ送って子供を成長させる。でちょうどお盆にこの一生懸命働かれるもんですから、旦那さんやら奥さんが、あんたね本当に陰ひなたなく働いてくれるし子供に会いたいだろうから、まあお盆だから、その子供に会いに行かしゃれというので大変たくさんなお金をいただき、子供のお土産をいっぱいもらってですね、そしてその子供に会おうとて預かってあるところへ、まあ、急いできたわけです。ところが門前まで、そのうちの門前まで来ると中からキャーという子供のこの叫び声が聞こえる。何事だと思って飛んでいきますと、その預かったるうちのこの、まあ、仮に育ててくださるお母さんの役をしてらっしゃる、そのおばさんがですね、な暑い時だから行水をさしてやろう、こういうので熱湯をバケツに汲んできまして、たらいの中へこう入れまして、あんまり暑いから埋めないかんというんで、水を汲みに行っている間にこの子供がパッと走ってきまして、熱湯のたらいの中へ両手をついたわけです。その時の叫び声がキャーという門前から聞いた声なんです。思わずこう飛んでいきまして、そしてまあ医者へ連れて行ったんですけれども、ぐらぐらと逃げたっとるその熱湯の中へ両手をついたんために、もうこの両手がどうしてもこう伸びないわけ、このままひっついちゃったわけ。そこでまあこんな子供は将来私が生きとるうちはなんとか面倒を見て育てることはできるけれども、私がもし死んだならばこの子は路頭に迷うではないだろうかと、生きていてもかわいそうだというのでですね、 まあいっそ二人でこう死んでいこうと、死んだ方がいいんだろうと、まあ、人間はですね尊い命をいただきながらですね、これをその途中でそういう自殺行為をするとか心中するとか、これは親でありましても子供の命を取るというようなそんな権利はないわけです。子供は子供として生まれがたい人間に生まれてきたんでありますから、その子供の人格を尊重し子供の命を大切にするということが当然のことなんですけれども、いや私が死んで残えていったならばこの子はどんな不幸な道を歩くか、いっそのこと死んだらよかろう、それは死んだ向こうに幸せな世界が果たしてあるのかどうかいうことを考えずにですね、まあ死んだ方がいいとこう思いまして、呼び年4歳になりましたこの子供を抱きまして海岸の絶壁の上まで参りました。ちょうど十五夜のお月様が晴天にこうこうと出てらっしゃる。それで、そのお母さんがあのね、あの綺麗なお月様の中にお父様がおいでる、だからあんたとわしとお父さんのとこ行こうと言うてその海へ飛び込もうとしたわけです。ところがわずか呼び出し4歳のこの中村定位という人はやはり何か予感がありましたのか、虫の知らせといいますか、母親にしがみついて「お母ちゃん僕死ぬの嫌だよ、僕は死ぬの嫌だよ」とこう言ったわけです。そこで今母親も本然として、そうだ親であっても子供の命を自由に奪ったり生けたりするなんてのはそんな権利は親にあるわけじゃない、ただ私の縁を借りてこのシャバへで抱いてもらったんだけれども、この子はこの子でこの自分の人生というものがある、この人間の世界へ生まれて解決しなければならない問題を抱えて生まれてきたんだろう、それをいくら親であっても勝手に命を奪うということはこれは申し訳のないことだと、そこでまあ母親本然と目を覚ましまして、まあ、どんな苦労をしてもこの子がどうにか一人前人間として生活のできるようにしてやろうと、それでまあ血みどろになって働く覚悟をいたしました。だんだん成長をしてまいりまして小学校へ入学をいたしました。ところがそういうハンデがありますので、みんなからいろいろと非難をされたり悪口を言われたり、大変涙の生活をしていたわけですけれども、この子はまあ天才と申しますか、この両手の指の一本も自由にならない、この両手にこう筆を挟んで絵を描かせるとものすごい立派な絵を描く。でだんだんだんだんこう大きくなりまして、まあ小学校6年生になり、だからまあ先生方がこの子は本当にこの絵がうまいんだと、これはもうその美術学校へ入れるようなふうに進ましたらどうだろう、いろいろまあ相談をし協力者もありまして美術学校へ入りました。で大変その間にはお母さんは血みどろになって働いて、まあ仕送りをするわけなんでありますが、ようようまあ卒業の時期が来たわけです。ところがその普通の大学でありますと論文というものを書きますけれども、この美術学校は裸体画といいまして、女のこの裸の姿を描くという、それがまあ論文に等しい、美術学校の卒業論文に等しいものなんです。それをまあその描くということが、またこの人にとっては大変なことなんです。それはモデルというものは非常にこれは高価な報酬を出さなければ雇えないわけです。若い女の人が同じ姿勢で2時間3時間ちょっとでも姿勢を崩しますと絵が描きにくい、だからそういうモデルを頼むということは1時間大変なこのお金を払わないと雇えない。でこれまでお母さんを散々苦しめて、私に仕送りをしてもらった、その上でいよいよ卒業間際になったけれども、そんなモデルを頼んで裸体画を描くなんというようなことをお母さんには言えない。で卒業間際にですね、3月卒業ですが1月、まあ卒業せんでもどうにか絵で生活ができると 考えてそのお母さんの手元へ戻ってきたわけです。でお母さんはまだ卒業じゃないのになぜあんた戻ってきたって。いやお母さんのね卒業論文の代わりに裸体画を描かない、裸の絵を描かない。ところがそのモデルを頼むということは莫大な経費がいるんで、まあ今日まで散々お母さんを苦しめてきた私がこの上莫大な金を用意してくれなんてなことは言えないから、まあどうにか卒業証書はもらわんでも生活ができるように、まあ絵の道が十分進歩したからまあ心配ないと。そんなことはいかん、せっかく今まで苦心して美術学をまあ勉強してきた、だから卒業証書をもらう、卒業するまで頑張らないか。だけどもお母さん、そのモデルを頼むって大変なお金がいるんですよと母親がですね、なら若い女の人を頼まないかんということなのか。いやそれはまあ裸体画ですから、女であれば、まあ若い年寄りというようなことは関係ないんで、それじゃあわしだって女じゃないか、お母さんが裸体画のこのモデルになろうじゃないか。そんなことお母さんあんた言うけども、そんなものあんたのような人がどうしてやれる、こんな暖房装置もない、その隙間障子の隙間から寒風が吹っ込んでくるこの寒中に、あんたそんな裸になって同じ姿勢でその私が絵を描くのをいつまでも同じ姿勢でおる、それはとてもできることじゃないんだ。いやそれはわしがやればいいんでしょ、あんたどう言おうとお母さんがやればいいでしょ、絵を描きなさいと、お母さんの絵を描きなさい、こう言われてですね、まあその寒い中でようやく火鉢に火を入れまして、それを自分の足元に置きまして、そして毎日2時間3時間同じ姿勢をいたしまして、その絵を描いたわけです。ようやく描き上がったんですね。それでこの美術学校へこれを出品をいたしました。ところがこれがものすごい評判になりました。本当に生きとる人間がこの額縁の中から今にもこう出てくるでないかというような、本当にその立派な絵が描けたわけ、それが大評判となりました。あちらからもこちらからも私にも描いてください、私にも描いてくださいという、もう2年3年描いても描き尽くせないような大変な注文が入ったわけ。めでたく卒業をいたしました。その絵が特選、もうこの上もない、最高の絵であるということで大変な褒美をもらいまして、いそいそとお母さんの手元へ喜んでもらおうと思って帰ってきたわけです。ところが帰ってきてみるとお母さんは重病なんです。大変な病気なんです。でお母さん、これからもどんな贅沢でもさせます、私は本当におかげさまで、優秀な成績で卒業ができましたし、八方から、私にも書け、わしにも書いてくれという注文、2年3年書いても書き尽くせないほどの注文もいただいた、これからお母さんの恩返しをするんだ、長生きしてくださいよ、こう申しますと母親が、いやわしね何も孝行してもらうとか楽な日暮らしをさせてもらいたいと思ったことは少しもない、あんたが一人前の人間として将来生活のできる身になればそれで満足なんだ、何にも言うことはないんだ、でも治ってくださいよといろいろまあ看護をしていたんですけれども、その看護をしておってくださった隣のおばさんが、どうもおかしいんですよとこう言われるんで、何ですかったら、私が体が偉かろうから撫でてあげようと思って腰あたりは撫でて平気で撫でさせているんだけど、足の方へこう私が撫でていくと、そこ触ってもらっていかん、そこはもう撫でてもらっていかんと言われるが、見ようとしてもなかなか見せんし、どうもおかしいんだと。それで母親が熟睡をしておりますその時に、隣のおばさんと自分がそーっと布団をまくりまして、そして母親のこの桃田のところを見て、お母さんこれどうしたの、両方の桃田がもうやけどでズブズブになっとるわけです。お母さんこれどうしたの、ああとうどう見つかっちゃったか、あのね同じ姿勢を崩さんように あんたが絵を描くんだからちょっとでも姿勢が崩れると絵が描けないだろう。ところが2時間3時間同じ姿勢を保っとると眠たくてね、どうにもならんねん。そこであんたが向こう向いて絵を描いとる隙を狙って足の下にあるところの火鉢の火を、それを火鉢に挟んで桃太鼓を焼いと据えて目を覚ましていた。もう焼いと据えるところがなくなっちゃった。ズブズブになっちゃった。それでもね、あんたが立派な絵描きになってくれた。もうお母さん何も言うことはない。そんなこと言わずにと、もういろいろ手当てを医者にもかけたんですけれども、わずか半月ぐらいでお母さんは今生のお別れをしていかれた。今私が絵筆を握って絵を描こう、こうやって絵を描こうと思いますと、後ろからお母さん、その線はこう引かないか、この線はこう引かないか、お母さんが教えてくださる。だから私は描くんじゃありません。私の絵はお母さんが毎日私の背後に立って私に描かしてくださるんで、私の美人画っていうのは世間でいろいろ評判を、してくださるけれども、私中村定位が描くんじゃなくて我が母親が描かしてくださる。こういう話を順々と2時間も私は聞きました。どうに私のような鈍感な人間でもただ感激の涙に暮れまして、そうですか、そうですわな、親鸞聖人が阿弥陀様のご恩をお喜びになるご和さんの中に、子が母を思うがごとくにて衆生仏を臆すれば厳然到来遠からず如来を拝見疑わす。子供が母親を思うように、我々が悲しい時辛い時何万だもお念仏させていただくその旅ごと、衆生というのは我々のことでありますから、衆生仏を臆すれば仏様を思う。こうやって私が悲しい辛い涙をこぼいておりますけれども、私のこの姿ご覧がそばして仏様も同じように涙を流し苦しんでおってくださる。そういうことがお念仏として唱えさせていただく、お念仏の声ある旅ごと、私の目の前に仏様がいつもかも、あんた苦しかろうが、あんたが苦しいぐらいじゃない、その苦しいあんたの姿眺めてわしも苦しんでいるよ、衆生を病むがゆえに我また病むなりという言葉が大無量寿経地方経にあります。で、我々が悲しんどる苦しんどると、こういうありさまをご覧なさって、仏も共に泣いてください、同感をしてください、同じ涙を流いてください。ちょうどそれのようなことが思い出されまして、そうですわな、あんたのお母さんは本当にこの仏様のような、そういうお慈悲の心を人間の人格に表されてあんたを指導してくださった。だからあんたが今絵を描こうと思うや、いつもかもお母さんが指導してくださる。それは尊い話ですなと私は感動したわけであります。その中村定位という人が昨年亡くなりました。まあこの世では会うことできませんが、そういうことを私は聞いてですね、親の慈悲ってものは本当に素晴らしいものだなということが感じられるんですが、蓮如様のお言葉の中にですね、心得たと思うは心得ぬなり、心得ぬと思うが心得られたるなりという言葉があります。どうもわからん言葉だと思っておりました。ところがまあ親は尊いもんだ、親の慈悲が俺は分かったとこう言いますのは、実はそれは分かってないんです。それは何だったら、私が思うようなそんなちっぽけな親の慈悲じゃないってことです。分かったと思うのは一部分分かっただけですから、心得たと思うは実は心得てないということ、分かってないってこと。ああ親の慈悲は広大無限なものだ、わしの知恵や才覚では計り知ることができないという、分からんということが本当に分かったということ。阿弥陀様のご本願でもお慈悲でもそうです。私はこういうふうに喜んどる、わしはこの程度やとこう言うけれども、心得たと思うは心得ぬであります。そんな我々が想像するような考えるようなちっぽけなお慈悲ではないということです。 だからわからんと、とても我が知恵では仏様のお慈悲お知恵はもうとても想像もつきませんと、本当にわかりませんと、こういうのが本当にわかったん。親の慈悲がわかったと、それは一部分はわかるでありましょうけれども、我々の頭で想像するようなちっぽけなものじゃない。本当に親の慈悲というものは深いものであり広いものであるということが本当に分かってみると、親の慈悲は分からんな、わしの頭では到底割り切れんなということが、本当に親の慈悲が分かったということです。だから心得たと思うは心得ぬなり、心得ぬと思うが心得られたるなり、こういう言葉がようようこの謎のような言葉が解けてくるわけでありますが、まあその、金子大英という方も、あるいは明烏隼という人も、偉いお方でありますが、みんなこの親のことをこう言われるといつも感慨無量、涙に暮れながらいろんな書物を書き、いろんな歌を歌ってらっしゃる。特に明烏さんの歌なんかはですね、10億の人に10億の親あれど、我が母に勝りたる親あらめかしという歌があります。これは子供のない人はありましても、親のない人はありません。だから10億の人には10億の親があるわけであります。ところがどの親に比較し、どの親に比べてみても、我が母に勝りたる親あらめかし、どんな立派なお母さんと比べてみても、私のお母さんくらいお慈悲の深い、ありがたい、懐かしい、そういうお方はもう日本中どこ探いてみても、我が母に勝りたる親あらめかし。10億の人に10億の親あれど、我が母に勝りたる親あらめかし。これが世界5カ国の言葉に翻訳をされまして、英語からドイツ語、あるいはフランス語に翻訳をされる。何十万何百万の人々がこの10億の人に10億の親あれど、我が母に勝りたる親あらめかし、この歌を読んでは親を思い、亡くなった親のことを追憶して涙をこぼえてらっしゃる方が世界中には何十万何百万おいでるわけです。だから私どもが存命中の親というものに対しましては、なかなか親孝行とか親を大事にするというなかなかできないことですけれども、しかし生えば立てば歩めの親心、どうか立派に成人してもらいたい、どうか人から悪口言われるような子には育てともない、どうか立派な子にというのがあげてもくれても忘れることのできない親の念願だろうと思います。だからその親のご恩のほんの一部分でも、この分かりまして、ああええ親を持った、ええ親だったということが、亡くなった後からでも追憶をするということであれば、本当に素晴らしいことではないかと思いますし、もう一度会う世界を求めなければならんと思います。ただ悲しい、死んだものは戻ってこんのだ、いくら泣いていましても所詮何にもならんわけであります。もう一度会う世界、それは親鸞聖人が急ぎ信心を欠乗し、弥陀の浄土に往生を遂げなば六道師匠に現れ、右縁をどするこそ末通りたる紅葉の道なり、あんたが救われなければ本当の親孝行はありませんよ、あんたが救われてこそもう一度お母さんがどんな世界においでようと、お父さんがどんな世界においでようと、それを救うことができてこそ本当の末通りたる親孝行ということなんだということをお知らせになっておるわけで、まず私が救われなければならない、私が助からなければならない、そういうことで仏様のお慈悲をあげてもくれても皆さん方が弔問されるわけでありますが、若い方々もこれから仏様の前に手を合わせと、仏様はじっと私どもを見つめ取ってください。我々が仏様を願うんでなくて、仏から我々は願われているということを心に蓄えていただきまして、何していてもかしていても常に仏様は離れることができない、 仏様の目をかすめることはできないというような考え方で、この人間生活を勤しんでいただくということが、こういうお御堂へ一遍でも参っていただきました。仏様の前にぬかづかしていただいた、本当に尊いご縁を得させていただいたことだと、一生の思い出にしていただきたいと思うわけでありますが、お朝日は神田の本願会を渡観がためなり、五欲悪事の群情会、まさに如来如実の言を信ずべしと3日間にわたりましてお話をさせていただくわけでありますので、まとまった話をさせていただこうと、こう考えまして、正真偈の中で前半分は教団と申します。奇妙無量寿如来から南中西南無昔、ここまでを教団、遠藤祭典シーロンゲというところから唯化神師高僧説という、最後までをこれを会釈団と申しました、七高僧方の論釈に基づいて、その方その方のお喜びを五戒さんが自らお味わいになりまして、お喜びになった。で最後に親鸞の言うことを信じよとか、わしの言うことを聞けとおっしゃらずに、ただよく高僧の説を信ずべし、唯化神師高僧説、格のごとく龍樹天神丼乱道釈禅道元神元空七人の高僧のお喜びを私も継承させていただき、そのままお受けをさせていただいて、私も七高僧の御輪通しとおてお浄土へ往生させていただきます。どうかご縁のあるお同行方よ、親鸞とともにただよくこの高僧の説を信ずべし、これが唯化神師高僧説、こういうまあお言葉で正真偈を結んでおいでるわけであります。そこで一体その龍樹菩薩はどのようなご安心であったのか、天神菩薩はどのようなお喜びであったのか、ドンラン様はどういうそのお喜びであったか、昨日までそのお話をしてまいったわけですが、今日は道釈様、それから禅道様、まあおそらくはこれぐらいしか話はできんのだろうと思いますが、まあいずれもですね、この浄土の三部経という、これをまあお釈迦様の出世本願と申しまして、この娑婆へお出まし遊ばした一番大事な要件は、ただ阿弥陀の本願会を説かんがためなり、 これがまあお釈迦様の出世本願。だから我々がこの人外化粧を受けまして、我々にもいろいろやらねばならんことは山ほどありましょうけれども、一番大事なこと、人間に生まれてこのことだけは解決をしなければならないという、一大事、因縁と申します。そういう一番大事な問題があるわけです。それはこのシャバのことは誰でもまあ金持ちにもなりたいし、あるいは名誉というものも欲しいし、家庭も円満であり自分も健康でありたい、それはそうに違いはありませんが、いくら恵まれた生活をしていても人間は性あるものは必ず死に帰す。いくらこの世の中結構な世の中でありましても、蓮如様のお踏みの中にも、まあ、思う通りの贅沢三昧ができても、50年ないし100年の楽しみぞかして、いくら長生きをいたしましても大体まあ100年、そういうまあことであれば、やはり寿命がつきますと、いくら長命いくら長生きと申しましても、性あるものは必ず死なねばならん。これはもうお釈迦様のご時代から今日まで3000年間変わらない真理であり、誠でありますから、勝者必須、得者勝利、これが人間の世界の、掟と申しますか、定めであります。だから逃れる人は一人もない、みんながこう死にともないに違いはないんですけれども、やはり勝ある者は嫌でも王でも死なねばならんということ、それが生じる天の世界でありますから、生まれた以上は死なねばならんに決まっている。その一生の間に70年とか80年というこの人生において、何を我々は本当に解決をしたならば、人間に生まれてよかったなと喜んで、今生のお別れがあります。